それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生を招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。それでは今週も電話でご出演いただきます。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からお願いいたします。
今夜は鮭蝦夷地産品です。この時間は釧路短大の取り組む道東文化塾2020のシリーズでお伝えしています。新型コロナウイルス感染症の拡大でキャンパス開放を制限した時期があります。地域に開放している講座のいずれもが中止のやむなしに至りました。そこで道東文化塾もこの時間を活用させていただいています。11月の第2週からは蝦夷地産品シリーズ、今夜はその2回目で鮭を放送します。
今週の釧路歴史探訪は鮭蝦夷地産品、こちらがテーマです。
道東文化塾2020の印刷教材をお持ちの方、資料今日は108からになると思うんですけれども、説明します。前回と同様、初めの資料は蝦夷商売聞き書き、この資料から紹介させてください。ポイントの1は出物日酒、乾燥酒のことですね。出物日酒の記載が十勝薬にある点です。白糠にはその記載はありませんけれども、資料には出物十勝道前、で出産物は十勝に書いてある前のものと同じだとの記載があります。そこで間接的に白糠イコール出物日酒と読み取っておきます。ポイントの2は薬は大川あり、出物日酒は名物と書いてある記載です。
江戸時代、十勝、白糠、釧路で漁獲された鮭、1739年には出荷物としての記録があるそうですね。
はい、今江戸商売聞き書きという資料によって紹介しています。薬と申すところは大川あるも、下流部には中洲が実は発達していました。釧路川の流域に湖端を据えるアイヌ民族は、特に下流部にあってはこの中洲、現在の旭橋付近ですけれども、そうした中洲、つまりもしりを拠点に川を遡上する鮭を漁獲していたと考えられます。しかし薬のアイヌには、悪しき江戸の心住むなりとも書いています。大名家にとって意のままにならぬアイヌ民族の存在、この点を伺わせる記載です。つまり要警戒、警戒を要しますよということです。なぜでしょうか。大川で鮭の資源量は豊富に見えるけれども、大名家側の求める交易量を確保できなかったのではないか。そこでなんとかこの増やす方法はないかというふうに考えたときに、その方針、つまりアイヌ民族の政情の枠組みを超えた量を本州側が要求する、そこで抵抗する、したがって悪しき蝦夷の心住むの表記に現れてくるもの、つまり意に沿わぬ存在を示す記載ということになります。
今週の釧路歴史探訪は、先週のタラに続き蝦夷地産品として鮭を対象にアイヌ民族との交易を佐藤先生に説明いただいております。
実は十勝と白糠の2つの交易地は、松前藩の家老職に与えられた対アイヌ民族の交易対象地です。釧路、厚岸、根室は松前の大名家、つまり領主の家柄が 対アイヌ民族と交易する権利を独占していました。大名家は家老職など家臣に認めた交易対象地よりはるかに有利にして、また巨額な利益を計算できる地域を大名家が直接交易対象地に選んでいました。しかし思うように交易品が確保できない、悪しき蝦夷のとする背景には、家臣給与地と大名家直轄地の違いといったものを意識しておきます。次に資料109と思いますけど、そこのところをご覧ください。3点に注目します。1に鮭は対アイヌ民族との交易品の代表で、鮭は天然乾燥品が対象という点です。
先週蝦夷地産品として取り上げたタラも、最初は乾燥品が対象で、後に新タラ、新しいタラと呼ばれる塩造品が対象になったんですね。
はい、塩の保存、これは日本側から持ち込み、塩の保存が、水産物に対して使われるのはだいたい18世紀の中頃ということですので、蝦夷商売東という資料に書かれている、タイミングでは、その天然乾燥が中心で、その後に塩造品、塩で保存することが始まるということになります。さて2つ目に、対アイヌ民族との交易は大名家家臣とアイヌ民族との間に、実は交易を請け負う商人というものが介在していました。商人が対アイヌ民族との交易を請け負う形、現在も自治体の施設を民間団体が請け負うシステムと重ねて理解してみてください。第3に、交易対象地を商い場、ご商売の商に場所と書いて商い場と呼び、交易を請け負う商人は権利金にあたる高額な運上金というお金を支払っていた制度の下で運用されていた点です。対アイヌ民族との本州との間を仲買する、仲介する、松前藩の交易対象には日酒をはじめ、その鮭を狙って集まる熊、ワシや鷹などの猛禽類も対象となっていました。
交易対象地、商い場、交易担当の商人が納める権利金で大名家や家臣の財政を調達していました。
はい、今説明させていただいた交易対象地、すなわち商い場、交易担当の商人が納める権利金で運上金で大名家や家臣の財政を調達する制度、これを商い場地造制と言います。資料110に移ります。寛政3年1791年の記録です。薬釧路では日酒1300食、和紙羽6羽、熊紐2つ、熊川2枚と記載しています。日酒1300食、これは実に10万匹を超える酒の数値ということになります。このような実態と一致させようとすればするほど、先ほどの悪しき蝦夷の心休むと書かれたアイヌ民族側の難重、ある意味意に沿わない点が生まれてくるということがあったのだと考えられます。
先ほど佐藤先生にはその意味の記載があると紹介がありましたね。
はい、考えられるのは、川内付近で10万尾を超える鮭は賄えるという点です。そこで資料には、秋冬は西別の川上に行きて巣に漁業を取るとする文があります。川口のアイヌ民族をはじめとして流域のアイヌ民族居住者が現在の標茶町西別、つまり西別川上流部の地まで遠征を試みることになった、そのように読み取っておきます。対照的に文化6年1800 1806年に記録された東高万筆にある資料には、薬、川酒あり、半量までのことなり。半量っていうのは、飯田さんや飯という字の飯に料理の量と書くんですけれども、はい、この持つ意味は、薬の川口で取る酒というのは、その近辺に住むアイヌ民族の方々の自家用、つまり自分たちの暮らしを賄うためだけであるというふうに書いてあります。
はい、この資料の今の一文になりますけれど、佐藤先生、どんな意味があるのでしょうか。
はい、川口で漁をして漁獲する鮭はアイヌ民族の生活を賄うことができるけれども、本州側に向けて送る交易に充てる鮭にはとても数が足りない、このように読むことができます。そこで交易に充てる分を二次別まで赴くということになったのだと考えられます。どちらにしても寛政文化というふうに言われる1800年前後には、鮭漁業には大きな変化が生まれます。秋鮭の漁獲は本州側商人が海洋、つまり海に漁場を設定し、アイヌ民族が、漁獲している川から海にまず漁場を移すということが第一点。そして魚を取る担い手も、今までアイヌ民族が川で取っていたのに比べると、今度は海をで、本州側の漁業経営が始まるという点が一つです。これによって川に遡上する前の鮭を漁獲します。出荷品はアイヌ民族の日酒、乾燥の鮭に代わり、塩造の鮭を製造する時代に入ります。
塩保存の鮭が出回ります。鮭は肉の色、紅を塗りたるがごとしと、江戸で珍重された様子です。
はい、ここからは江戸の評価ですけれども、鮭に対する評価の説明です。江戸地から送られる鮭は初ガツオ、これをおさおさおとらずと申していたようです。つまり北海道から江戸地から送られる鮭は初ガツオに相当するという評価が一つありました。ところが真水に接した鮭は肉もくれない薄し、味もやや劣れると、海にいる鮭に対して川水に入った鮭は下級品の扱いになっています。今夜は鮭江戸地産品と題して、道東文化塾2020江戸地産品シリーズ例2をお伝えしました。本州側の江戸地産鮭資源に寄せる需要は高く、交易品のみならず本州側が直接漁場経営に乗り出す段階まで紹介してきたところです。
ために釧路川流域のアイヌ民族は孵化場のある標茶町日別まで鮭漁業に出かけました。
はい、ところがその西別川上流に上ってくるはずの鮭が突然減り始める事件が起こります。これは釧路のアイヌ民族にとって深刻な事件であり、資料の上では西別一件というふうに呼ばれる事件です。時期は安政4857年のことです。こうした事件がなぜ起きたか、この原因は西別川の川口で本州側の漁業経営が定置網による漁業を始めたことです。このため遡上する鮭がぐんと減少し、上流で待ち構えていた釧路場所のアイヌにとっては、生産額が大きく落ち込むということになります。したがってことは釧路対根室のアイヌ民族同士の対立となり、この対立を裁く訴訟が厚岸で行われます。背景には本州側の漁業がアイヌ民族間にあった長年の慣行、つまり不文律を侵害した結果によるものと考えられます。
それでは 最後に今週のワンポイント佐藤先生に紹介していただきます。
今日紹介した1739年頃から1791年までの間には本州からの出稼ぎに来る人の仕事をする中身がまず木材から漁業に変わった時代です。また扱う水産物も塩保存が広まり乾燥品は塩造品に変わってくる時代です。アイヌ民族との交易は本州側が漁場を開設することでその取って代わられ、実は対アイヌ民族に対する比重よりも本州側が経営して採取する漁獲物が大きなシェア、比重を高めることになる段階に入ります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。